そんない美術の時間。さて、今月からシリーズ化しています、そんない美術の時間。今月はギリシャローマ神話編ということで、前回はそもそもギリシャローマ神話ってどういうものなのかっていうざっくりとした概要と、美術から見たギリシャ史ということでギリシャの歴史を追っていきました。さて、その続きでですね、今回はローマ史、美術から見たローマ史をお話ししていこうかなと思います。ローマ人が愛したギリシャ彫刻というのはヘレニズム美術と呼ばれています。さあ、ヘレニズム美術どういうものなのかと言いますと、ギリシャ神話、ギリシャ美術っていうのは大きく4つの分類に表されることがあるんですね。1つ目が幾何学様式の時代、そしてアルカイック時代、クラシック時代、そしてヘレニズム時代です。ローマ人が愛したギリシャの彫刻っていうのはこの一番最後のヘレニズム彫刻、ヘレニズム時代っていうところに触発されて感銘を受けて、でそれをねオマージュしてローマンコピーっていうものを作っていきましたよっていう流れでしたよね。さて、この4つの分類、最初の幾何学様式というのは、壺にね模様として描いていったりとか、あとは人型に描いていったりとかしていた時代です。そしてアルカイック時代、2つ目のアルカイック時代になってくると、我々が今も知っているような彫刻作品というものが登場していきます。この神話の世界というのは人体の理想美、人間の体の理想的な姿というのが神を具現化した姿だよっていうふうに形容されていました。なので神を表す彫刻っていうのは人体の人の理想的な姿というものを追求した結果だよっていうことで、これぞ最高のプロポーションであるっていうものをめちゃめちゃ追求して、それを具現化したのが彫刻だったんですね。なのでこの後のアルカイック、クラシック、ヘレニズムというのは彫刻作品の中でいかに理想美、神としてのお姿というものをどうやって彫刻に具現化するかっていう追求の3段階だったんですよ。最初の1段階のアルカイック時代というのはね、彫刻、人間の彫刻をしてあるんですが、直立不動の人体模型スタイルでこうスンって立ってる状態なんですね。で人体模型スタイルなんですが、肩の幅はこうですとか、筋肉のつき方はこうですっていう、なんかこう本当に模型ですよみたいな形をしているのがアルカイック時代ですね。この辺の彫刻にしようって思い出した初期の頃の作品というのがこのアルカイック時代です。そしてクラシック時代になってくると、もうちょっと自然な振る舞いをしてくるんですね。直立不動の人体模型スタイルから、もう卒業アルバムのオフショットかなんかですかみたいな感じでこうふんってしている姿の彫刻が展開されている時代になります。これがクラシック時代。そしてヘレニズム時代ですよ。ヘレニズム時代っていうのはもう卒業生のね、オフショット写真じゃなくて、もっとキメキメで立ってます。モデルさんですかみたいなモデルポーズをカチッとしてるんですね。このヘレニズム時代というのはより美を追求したポージングっていうのを追求していきます。だからアルカイック時代はその筋肉のつき方とか骨格のつき方を追求していった。クラシック時代っていうのはもうちょっと自然な振る舞いを追求していき、ヘレニズム時代っていうのはもっと美しいポージング、これがかっこいいかな、これの方がかっこいいかなっていう風に彫刻がね追求されていった時代になります。このヘレニズム文化、ローマ人が愛したんですね。そういう時代の流れがありましたということで、さあローマ史、美術から見たローマ史というところに本格的に入っていきましょう。ローマ帝国なんですが、前半はおよそ共和制で動いているんですね。この共和制の部分っていうのは、美術史から見てくるとローマ史、ここすごく欠かせない部分になります。もちろんその後のローマ帝国になる時代っていうのも世界史では結構盛り上がりますよね。例えばカエサルとかが出てきて、実質の初代皇帝になりました。そっからローマの平和が訪れるっていうすごい転換期に値する場所なんですね。 でもちろんこの帝国になってからローマの平和っていうのが訪れてくるので、ほら国が安定してくると文化っていうのはすごく伸び伸びと成長していくんですね。江戸時代に浮世絵が出てきた、錦絵になった、その背景にはその前の戦国の時代とか戦乱の時代っていうのを超えて日本史にすごく平和が訪れた、だからこそ文化というものが成熟していったっていうストーリーがありました。ということでこのローマの平和が訪れる帝国になった後に、ローマ文化、ギリシャ神話を取り込んでローマ神話っていうのが成熟していったっていうのはこの帝国になってからなんですが、この共和制の時代っていうのも美術史においてはすごく大事な、ポイントになってくるので、ちょっとそこもさらいながら、今回は話をしていきましょう。まずは、ローマ史ってどういうのだったかっていうことをさらっとお話ししていきます。ローマの共和制っていわゆる代議制に近い、制度だったんですね。それまでのギリシャの民主制と比べてみると、ギリシャってね、ポリスっていう都市国家、小さいところの集まりでギリシャって呼ばれていましたよね。なので小さいところで、直接民主制が行われていました。だけどローマってね、もうめちゃめちゃでかいので、みんなでわーって集まってなんか議会で決めるとかっていうような規模じゃなくなるんですね。なので、あの代議制、間接民主制といった方が、対比はしやすいかな。誰か代表を決めて、じゃあこの人に、何かいろいろ決めてもらおうっていうことで、民主制を作っていきました。そういうことができる参加権というのが、身分に関係なく平等に与えられるよっていうものになっていったんですね。そこだけ聞くとね、すごく平和で、みんなに優しい制度になったなっていうところがあったんですが、実は、中で対立をしだすんです。平民っていうのは、それまでね、王権制ですごく身分が低かった、だからそれに反動していって、もう自分たちの自由を与えられたんだ、平民は平民に有利な法律を作っていこうっていう風に、動きになっていきました。反対に貴族とかっていうのは、平民がね、いきなりこう上がってきて自分たちが脅かされてしまうっていうところに恐れて、自分たち貴族は貴族に有利な法律の運用をしていくということに、だんだん対立を深めていくようになってしまいました。それでも順調に領土を拡大するローマっていうのは、そこの獲得した土地でそれぞれ奴隷を取っていくんですね。でその奴隷と勝ち取った土地で、新しく、ね、農業とかをさせて、でその貴族の人たちっていうのはどんどん、ね、豊かになっていくんですよ。反対に平民の人たちっていうのは戦争に行かなくちゃいけない、戦争に行く間、自分たちの農業はできない、で命かながら帰ってきたんだけど、新しく勝ち取った奴隷とか土地に仕事をどんどん奪われていく、だから平民がどんどん貧しくなっていくっていうことで、内乱の一世紀というのが、訪れるようになりました。で世界史的にはこの格差に憤慨していろいろ政策を起こしていって、最終的にカエサルが、初代皇帝として、新しくね、帝国としてローマは確立していくことになるんですが、ここの共和制、西洋美術ではこの共和制に傾いてくると、国が共和制に傾いてくると、ギリシャの政治、ローマの政治すごかったよねっていう時代がちょいちょいやってくるんですね。でその時に一緒に神話絵画というのがまた復興してくる。この辺のね、具体的な話がまた第3回で話せるかなと思います。さてその後、ローマ帝国としてまた歩んでいくことになります。ローマの平和というのがずっと訪れるんですね。そして文化的に見ると、このローマの平和の時代どうなっていたかといいますと、自分たちのルーツとして使用していた神話、ローマの人たちがもともと使っていた神話と、ギリシャの人たちが使っていた神話を融合していきます。例えばですね、ギリシャ神話で全知全能の神ゼウスっていう人は、ローマの人たちからすると、あ、俺らが信じてるユピテルみたいなエピソードに似てないって言って、じゃあこのゼウスのエピソードそのまま名前だけユピテルに変えてやっていこうぜっていう風に融合していきました。ちょっとね、辻褄が合わなくなっているところも多少あるので、 まあ、それは融合した結果っていうことになるんですね。あと他にはキューピッドの扱いとかキューピッドのポジションっていうのも、ギリシャとかローマによって、全然変わっていきます。そしてですね、文化的にめちゃめちゃインフラが整ってくるんですね。娯楽施設が登場してきます。あのテルマエとかね、あのテルマエロマエって映画ありましたよね。あとはコロッセオの登場ですね。コロッセオという円形闘技場ができて、で奴隷同士をそこで戦わせて、市民とかが、見物をするという娯楽が登場してきました。この辺はね、ちょっとギリシャの文化とはだいぶ変わってくるかなと思うんですけれども、このコロッセオというものが、ギリシャで例えば比較するのであれば、オリンピアという競技祭がありました。このオリンピックの元になったやつですね。このオリンピアというのはもともとギリシャでは体を鍛えることが義務である、まあ、戦争に行かなければいけないですし、体っていうのは神様から与えられたもので、この自分たちの体の理想美が神様の姿でありますから、自分の体を鍛えるっていうことは義務であり誇りであるんですよ。だから優秀なやつっていうのが戦っていた、優秀なやつが神の前で技を競い合うっていうこと、もうまさにそれオリンピックですよね。もうイメージが、だけれどもコロッセオというのはそうではない、見物する側が娯楽である。この辺がまたちょっとギリシャとローマの違いであり魅力になるのかなと思います。そしてローマの宗教思想というのは、後に4世紀になると中世という時代に入りまして、キリストの一教になってきています。キリスト教が公認されたのが313年、その後東西に分裂、ローマ帝国が分裂して西ローマ帝国が滅亡するっていう流れに入っていくんですが、それ以前のローマ神話、ギリシャ神話と比べるとだいぶ政治的な色が見えてくるかなと思います。ギリシャ神話ってもともと何でできたかというと、小国のポリスが自分たちのルーツは神様にあるんだっていうストーリーのもとで生まれてきた、誕生したもの。そして演劇のお祭りの時に脚本をめちゃめちゃちゃんと書く、そこで神話のストーリーというのをどんどんブラッシュアップしていく、だから完成度がめちゃくちゃ高かったんですね。でそれをオマージュしたローマ神話というのはもうすでにストーリーが完成されているわけなんです。ですがローマもだんだんオリジナルになっていくんですね。もう最終的には皇帝が神様になりたがり時代がありまして、例えば紀元前12年以降っていうのは皇帝が最高神技官、神殿の一番トップの人、皇帝ってあの国のトップじゃないですか。で最高神技官っていうのは祭壇のトップの人、だからどっちも持っているという状態になって、その兼ねているっていう状態になって、でその皇帝は死後神格化、神様になりますよっていうことをね、やったりとかしているんですよね。でローマのヒーローとかが絵画に後になったりとかしていきます。カエサルとかも最終的に神様になったんじゃないかな。なのでこうやってね、ギリシャ神話ではなかった動き、皇帝が神様になっちゃうっていうようなね感じになったんですよね。ということでギリシャ神話はローマより政治色を強めていくんですが、だけれどもローマがなければ、ローマがこうやって政治的にちゃんと取り込んでおかなければ後世の私たちには継がれないっていう側面もあるんですよね。だから何とも言えない、純粋に神様がすごい、ストーリーがすごいっていうことだけではここまで発展しなかったというのも一つ側面にあるかなと思います。さて、なんとなくギリシャ神話、そしてローマ神話の全貌を垣間見ることができたのではないでしょうか。そしてね、今日のメインでございます、神トップ6をちょっとご紹介していこうかなと思います。ギリシャ神話、ローマ神話の中に出てくる神様っていくらでもいるんですよ。その中でもオリンポス十二神っていうなんかトップ12みたいな神様がいまして、でそこはオリンポスの山頂に暮らす大事な大事な神様で、地上にいるのはニンフとか、ニンフって精霊のことなんですけど、そういうね下の神様、下の階級の神様しかいないっていう、そういう風に信じられていた世界なんですね。だから神様にもヒエラルキーがあるんですよ。さあ、その神トップ12の中から私は神トップ6を今回ご紹介しようかなと思います。 選考基準としては話題になる絵画、後に絵画としてギリシャ神話、ローマ神話は、絵に起こされているんですが、その絵画に起こされやすかった、トップ6、もう独断と偏見で選びましたのでお伝えいたします。さあ6人、ゼウス、ヘラ、ヴィーナス、マルス、アテナ、キューピッド、この6人をご紹介しますね。まずはゼウスですね。もう全知全能の神です。このね、誕生秘話もまあ面白いんですよ。天空の神ウラノス、そして大地の神ガイア、これの子供がゼウスの父ちゃんであります、クロノス父ちゃんです。クロノスというのは英語だとサタンかな、だからサタン様の子供がゼウスなんですが、このね、クロノス父ちゃんとゼウスの話っていうのも面白いんですよね。クロノス父ちゃんって呪いにかけられてるんです。子供にお前は全部を取られるぞ、全部を奪われるんだって。だから子供が生まれるとめちゃめちゃ怖いんですよ。怖すぎて子供が生まれた瞬間飲み込んでしまう、食べてしまうっていうね。なんかこう、それはね、実はじいちゃんもそうなんですけど、ウラノスじいちゃんも食べちゃうっていうことで、こうそっちもねエピソードがあるんですよね。こうやってね食べちゃうクロノス父ちゃんがいるわけです。ちなみにこのクロノス父ちゃんが我が子を食べるっていうエピソードは絵画にもなっています。有名なところで言うと19世紀のゴヤが描いた我が子を食らうサトルヌスという作品ですね。こちらのサトルヌスというのがクロノス父ちゃんのことです。それでね、ゼウスは6番目に生まれてくるんですが、このゼウスの母ちゃん、このレア母ちゃんはね、どんどんどんどん飲み込んでしまう、こうクロノス父ちゃんを見てね、もうあなた信じられないって言って6番目の子隠すんですよ。でこの子だけは食べさせないんだからって言って、こっそりこっそり隠してこっそり育てるんですね。で妊婦たちに育てさせたと。でゼウスは成長すると、レアとお母ちゃんと協力してでね、クロノスをやっつけていくんですね。レアによくわかんない薬を持たされて、これ飲ませて、お父ちゃんに飲ませてって、こっそり飲ましたら、もうゴボゴボゴボってこうお兄ちゃんたちとか出てくるんですね。でお兄ちゃんが例えばハデスとかポセイドンとか、なんとなく聞いたことあるようなこうラインナップになってるんですよ。ゼウスの兄ちゃんとかっていうの。でその後ね、クロノス軍とゼウス軍っていうのがバッチバチにやって、で最終的にゼウスが勝ってやったってなっていくのが、まあ、ゼウスのね若い頃のエピソードになっていきます。この辺のねゼウス少年漫画っぽいよね編はね、あんまり後に絵画として、残されているものではないんですね。実はその理由も、まあ、第3回でお話をしていきますが、この辺の友情、努力、勝利みたいな少年ジャンプエピソードが好きだったのはギリシャとかローマのその時代の人たちでした。クロノス軍、お父ちゃんの軍っていうのはティタン族と呼ばれているんですね。最初から生まれた神様の方がめちゃめちゃ巨人ででかいっていうことになっていて、でだんだん神様はこう結婚して子供産んで結婚して子供産んでっていうことを繰り返していくと、だんだんちっちゃくなって最終的には人間サイズになっていくっていうエピソードがあるんですよ。なのでクロノス軍っていうのはゼウス軍と比べてめっちゃでかいんですね。でそこの辺の対比、そのでかいクロノス軍とちっちゃいゼウス軍、そんなに差はないと思うんですけど、その戦いというのがその当時ミラノとかベネチアと、マントバっていうね、当時の世界史にもあてがわれているような、そう大きい都市とちっちゃい国っていうのが戦争をして最終的にマントバが勝つよっていうエピソードと照らし合わせたので、ギリシャとかローマの人たちっていうのはこのエピソードめちゃめちゃ好きなんですよね。この辺から察するに、いや我々は神様の子孫であるって言いたくなるようなエピソードになってますよね。さあそんなゼウスでございました。その後は昼ドラになっていきます。ゼウスっていうのはね、これはまた次回お話をしていきましょう。そして次、神トップ6、ヘラです。ヘラというのはゼウスの奥様でございます。2番目の奥さんかな。1番目の奥さんっていうのは、クロノス父ちゃんと同じようにこうゼウスもね飲み込むっていう習性があったんですが、子供と一緒に奥さんも飲み込んでしまうというようなエピソードがあります。ヘラというのは制裁、まあ、正式な奥さんとして迎え入れたということで重要人物になっていくんですね。まあ、このヘラもね姉ちゃんなんですけどね、ゼウスの。はい、このヘラは結婚の神と呼ばれています。 ジューンブライドってあるじゃないですか。これはですね、ヘラって英語名で読むとジュノーって読むんですね。でジューンブライド、6月を司る神様なので、ジューンブライド、ヘラが司っている、結婚の神様がつている6月っていうのはすごくめでたいよっていうことで付けられてきました。でね、このヘラにね、ゼウスがプロポーズするっていうエピソードもトンチンカンなんですけれど、まずね、ゼウスがヘラめっちゃ好き で、ゼウスはいろんな人好きなんですけど、ゼウスがヘラにめっちゃ好き で、一回鳥に化けて侵入するんですよ。で、ゼウス不倫する時もいろいろ自分の体を変化させて侵入するっていうことをよくするんですが、制裁、後に制裁となるヘラにもそういうことをしています。で、鳥に化けて、でバンってこう変化して、結婚してください、どうしてもあなたじゃなきゃダメなんです。絶対同じこと他の女にも言ってますよね、絶対ね。でどうしてもお願いします。でもヘラはね、頑固なんですよ。いや、もう絶対制裁としてじゃなきゃ絶対ダメ、不倫なんて絶対に許さないっていうことで、分かった、じゃあ制裁にする、お前が正式な妻として迎え入れるんだって言って、やっていきます。まあ、なので、ギリシャローマ神話のエピソードとしてよくあるのは、ヘラがめちゃめちゃ嫉妬する、ゼウスがめちゃめちゃ不倫しまくってヘラが嫉妬しまくるっていうエピソードは何個もあるんですが、絵画としてよく出てくるのは、ゼウスとヘラセットになっていく時っていうのはものすごくおめでたい、結婚的なこう恋愛がちゃんと成就しているということの象徴として2人がセットで描かれていることがよくあります。さて3柱目って言った方がいいかな、次はヴィーナスですね。ヴィーナスの誕生の話もトンチンカンではあるんですよ。まあ、後に絵画としてヴィーナスの誕生っていう題材で描く画家がいっぱいいるので、ヴィーナスの誕生の話をしなければいけないのですが、ヴィーナスというのは、さっきのゼウスの話に戻りますね。ゼウスには、クロノス父ちゃんがいました。クロノス父ちゃんは呪いにかけられていました。子供に全てを奪われるぞっていう呪いを受けたおかげで、もう子供を見た瞬間飲み込んでしまうという、そういう習性がございました。でもこのクロノスの習性、飲み込んでしまう習性っていうのは親譲りなんですね。クロノスのお父ちゃん、ウラノスじいちゃんも同じことをしてました。同じように子供ができた瞬間、子供が生まれた瞬間飲み込んでしまうっていうことで、同じ呪いにかけられていたんです。子供に全部滅ぼされるぞって言って。でクロノス父ちゃんの出生もゼウスと似てるんですよ。でガイアばあちゃんがね、こっそり育てるんです。お前だけは生きてくれって言って。でね、クロノス父ちゃんが大きくなった時にね、ガイアにね、鎌を持たせられるんですよ。あんた、これでもうウラノスじいちゃんやっつけてくれって言って、こう言われてね、分かった母ちゃん、俺父ちゃんやっつけるって。でね、このウラノスの一物を鎌でパーンやるっていう。でごめんなさい、私性別が女性なので、この辺のどれだけ痛いとか、なんかどれだけなんとかっていうところはちょっとお伝えしかねる部分があると思うんですがね、大変なことだとは思います。それでね、クロノス父ちゃんがね、その切ったやつをどうするかって言ったら、こんなもんいるかっつって海にポイって投げ捨てちゃうんですね。どういう状況？もうなんかこの辺のエピソードをシリアスに捉えればいいのか、お笑いとして捉えればいいのかはわからないんですが、もうとにかく海に投げるんですよ。でその海に投げたら泡がブクブクブクってなっていって、でそこから誕生したのがヴィーナスっていうね。ねえ、絶対男の人が考えましたよね、このエピソードね、っていう感じでございます。でね、ヴィーナスの特徴っていうのは、もう美の女神なんです。で美の女神で、私美しいでしょアピールがめちゃめちゃすごいので、気づいたらすぐ脱ぐっていうのがヴィーナスの特徴です。でね、ギリシャ神話とかローマ神話の彫刻って、みんななんか神様そんなに服着てないよねっていうイメージあるじゃないですか。あれはヴィーナスのせいです。基本的にみんな服着てます。なんかこうひだがついてる、ちゃんとね、布をまとっているんですよ。だけどヴィーナスで題材にされすぎて、絵画でも彫刻でも、なんかあの頃の神話の作品ってみんな裸だよねっていうイメージをつけたのはこいつのせいです。少なくとも私はそう思ってます。 あとは女神がね、もう誰かを誘惑するっていう時によく脱ぐんですけど、もうね、あの男を誘う時大体脱ぐっていうね、女神様ビーナスは常に脱いでるっていう感じでございます。さて次にご紹介したいのがマルスとアテナです。この2人は2人とも戦争の神と呼ばれています。まあ、ギリシャとかローマとかで生まれた神様っぽいですよね。戦争を司る神様です。2人とも戦争の神なんですが、それぞれ個性があります。マルスっていうのはどちらかというと殺戮の神だから、もう割と嫌われ者なんですね。めちゃめちゃイケメンなんですけど、イケメンで殺戮で嫌われている。アテナというのはもうちょっと正義感の強い女神になります。でフル装備で、まあ、アテナっていうのはアテナの誕生秘話っていうのもめっちゃ面白いんですけど、アテナはゼウスと一番最初の奥さんメティスとの子供なんですよ。だからゼウスっていうのはさ、あの代々ね、あの子供飲み込む家系じゃないですか。ゼウスとかクロノス父ちゃんとかウラノスじいちゃんっていうのずっと子供飲み込んでる。でゼウスは、メティスごとアテナを飲み込んだっていう人なんですね。で、飲み込んでそのまんまアテナがゼウスの中で成長しまして、で成長したらゼウス頭痛いどうしよう、ちょっと頭割ってみてくれるって、別の神様にこうお願いして頭かち割るんですね、ゼウスって。でゼウスが頭かち割って出てきたのがフル装備のアテナです。でね、全知全能の神ゼウスから生まれたからもうめっちゃ強いっていうのと、メティスって思慮深い神様、思慮深い女神様と言われていたので、めっちゃ頭がいい子供アテナとして生まれてくるんですよ。で反対にマルスっていうのは殺戮の神で嫌われてイケメンなんだけど、もうどうしようもないっていう感じなんですが、マルスもね、割と脱ぎたがるタイプなんですよ。ヴィーナスと一緒ですね。ヴィーナスと恋仲になるんですが、もう2人ともよく脱いでます。なんで脱いでるかっていうと、見ろ俺の筋肉タイプなの、いつも脱いでるんです。だから見ろ俺の筋肉タイプマルスと、私は正義のために戦いますっていうタイプのアテナのね、こう2人がいます。絵画においてマルスは割とね、間抜けな感じで、彫刻においてはマルスは兜だけちゃんとして、あとすっぽんぽんっていうような彫刻がよくあったりしますね。そして絵画においてマルスはちょっと間抜けなエピソードとして描かれることが多いです。ヴィーナスとの浮気が見つかってアヘ顔してるとか、鎧兜をね、奪われちゃって間抜けに昼寝してる絵画とか、そういう感じでマルスはよく題材にされています。アテナっていうのはもうフル装備の女神が出てきたら大体アテナだと思うんですが、パリスの審判っていうね、今度お話をしますが、そういう代表的なエピソードにアテナという人物が出てきますので、その辺でね、よく登場してくるかなと思います。そして最後にキューピッドです。キューピッドっていうのはこのヴィーナスとマルスの子供なんですね。これはローマ神話ではこの2人の子供だと言われているんですが、古代ギリシャでは、ゼウスのばあちゃん世代、ウラノスとかガイアとか、あの世代に、エロスという名前で登場してきます。だからね、私たちが思っているキューピッドってなんか可愛らしい感じするじゃないですか。だけどなんか割と格上なんですね、あの人って。もともと青年のように描かれていたっていうこともあるので、だいぶ重要人物でございます。彫刻作品ではよくヴィーナスとセットで彫刻されていたりとか、あとは愛がテーマになった絵画作品とかではよく登場してくる神様になってくるかなと思います。だんだんね、時代が降りてくると、このキューピッドっていうのは装飾的に描かれるっていうことも多かったんですね。なんか今でもあるじゃないですか。なんかラッピング素材のところに、なんかこう、今バレンタインの時期ですよね。バレンタイン誰にあげよう、どうでもいい。バレンタインのパッケージになんかわかんないけど、キューピッドのこうイラストがポンポンポンって書いてあるみたいなね。そういうイメージにだんだんなっていったのかなというふうに思います。で、絵画的には重要なんですね。キューピッドって2種類の矢を持っていまして、金の矢と鉄の矢。で、金の矢を撃とうとしたらすごくね、愛を成就させましょうっていうような絵画テーマになっていくんですが、鉄の矢を持っている場合はこの2人をこう引き裂こうという、ちょっと ヒルドラ展開の絵画作品になっていったりとか、割と、そのストーリー、その絵画の中に含まれているストーリーを読み解くのに重要な人物になっていったりとかするんですね。ということで、絵画鑑賞においてはこの神トップ6を押さえておくといいのではないでしょうか。ゼウス、ヘラ、ヴィーナス、マルス、アテナ、そしてキューピッドでございます。これだけ押さえておけばね、とりあえずは安心して絵画鑑賞をすることができるのではないでしょうか。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はルネサンス以降の時代別絵画化の流れについてまとめていきます。この後、audiobook.jp ではおまけ配信としてコラムを掲載しています。今回の内容は、ギリシャ的美少年、男が BL に夢中についてまとめていきます。昨今、LGBTQ が注目され、同性愛ということが再認識されるようになってきましたが、古代ギリシャ・ローマ時代は一体どのような認識だったのでしょうか。ぜひ番組概要欄から audiobook.jp をチェックしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。はい、今週の配信が終わったかと思いきやですが、ちょっと今キンキンで急いでおまけ配信をつけております。実はですね、今16万部を突破している自分だけの答えが見つかる13歳からのアート思考、こちらがオーディオブックで発売しています。で、これ大人気で、アートに興味持ってくれる人にもっと広く届けたいなっていうオーディオブック .jp さんのご意向がありまして、2月21日の日曜日、 YouTube ライブにて視聴イベントを開催する予定だそうです。そんな美術の時間聞いてるよっていう人は、アート興味があるっていう方だと思いますので、ぜひ2月21日日曜日、この YouTube ライブチェックしてみてください。そしてですね、そんな美術の時間を聞いてくださっているリスナーさんのために、 audiobook.jp さんがですね、お得なクーポンをご用意していただきました。ありがとうございます。これがですね、500円オフでこちらの audiobook.jp の13歳からのアート思考がご購入いただけるということですので、ぜひ番組の概要欄に書いてあるので、そちらチェックしてみてください。クーポンコードをご入力していただくと500円オフでこちら聞くことができます。このクーポンの利用期限というのが3月31日までです。ぜひ皆さんね、500円オフで audiobook.jp のこの13歳からのアート思考聞いてみてください。ね、これわざわざ用意してくださったクーポンコードなので、みんな使っていきましょう。クーポンコードの入れ方については、以前番組で、そんな雑貨店の和田さんと一緒に説明配信をしました。それのね、URL も貼っておくので、そちら参考にしながら、ぜひこちら使ってみてください。現在、audiobook.jp をお聞きの皆さんは、ちょっと概要欄が使えないので、sonnai.com、sonnai.com でちょっと検索していただいて、クーポンコード獲得してください。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。